日本最古の鬼はどこにいついたの？
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーは友沢さん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい。毎週日曜日はワンタンの気になる妖怪のお話をしておりますが、これを更新する頃にはワンタンはですね、ちょっと地元に帰っているので、今、とある平日に収録をしています。もう台本できてるんですが、収録しようと決めてから気がつけば4時間経ちました。そういうもまあ今日実はね、先日アップした仮面ライダーを収録してたので、仮面ライダーの方をね収録するのにかなり体力奪われたっていうのがあって、だらだらと TikTok を見ておりました。そういうもんです。はい、ではございますが、今週もやってきてしまった日曜日のために今日も妖怪の話をしていこうと思っております。はい、今日は何の話かというと鬼のお話。今まで何度も鬼のお話をしてきたと思いますが、今回はですね、日本最古の鬼について調べてきました。一体いつの時代どこにいたのでしょうか。はい、ということで今日は鬼について、4つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、鬼とは。そして3つ目、あよの里の鬼。そして最後3つ目、あよの里の鬼の正体とは言いにくいですね。はい、ということで今日の2つ目、鬼とは。そもそも鬼とは伝説上の神、宗教上の上で存在しているもの。そして鬼、また闇落ちした人間だったりとか、人間の嫉妬や怨念が具現化したものなんていうふうに言われています。つまり鬼というのはその場面ごとに姿、定義が変わっているということなんです。はい、鬼といえば、常に牙というものがあると思うんですけども、これは仏教から来ていると言われています。仏教の世界では前世の行いによって来世の世界が決まると言われているんですけども、それは六道という6つの世界に分けられています。その中にあるガキ道、ここに鬼の一つであるガキが現れます。これは前世で金や食べ物を独り占めした欲深い人間が行くところ。そしてもう一つ鬼のいる場所、それが地獄道。ここは前世で人殺しなど悪いことをした人が行く場所です。最も辛い場所なんていうふうに言われています。そんな世界にいる鬼というのはとても醜い姿をしています。まあ、こうした頃からですね、角や牙が生えた状態で描かれていることもあります。ただですね、鬼というのはそういう悪いものだけではなくて、神様として祀っているところもあります。先ほどもお話をしたように、鬼というのはその場面場面によって姿や定義が変わっているんですけども、共通点があります。それは恐ろしい姿をしている鬼、神様、それらを含めた得体の知れない恐ろしい化け物のことを鬼と呼びました。ある意味神様っていうのも得体の知れない怖さがありますよね。そんな風に正体が明かせない、なんだかよくわからないものというのが鬼という言葉で語られてきました。他の姿をしている鬼でいうと、遠い国から来た外国人とか海賊というのも鬼と呼ばれています。はい、ちなみになんですけども、日本中に鬼伝説が残る場所には製鉄文化が発展している傾向があって、これは外国人がその大陸の方から文化を持ってきてくれたからなんていう風にも語られています。はい、ということでそんな鬼が分かりましたが、今日の2つ目、鬼の起源。鬼という言葉はもともと中国から来ました。漢字の鬼というのはとあるものを表す象形文字なんですけども、それは死体です。奇跡に入るっていう言葉もありますよね。はい、ここに鬼が使われているのはここから来ています。ちなみになんですけども、そんな鬼っていうのは本来姿のなく死者の魂そのものだと考えられていました。これが日本に入るときに先ほどお話をしていた仏教の考えが混ざって恐ろしい姿になったなんていうふうにも言われています。他の起源、鬼、これの起源でいうと、オヌという隠れるという文字から来ています。これはこの世ならざるものを意味しているということです。はい、なので一言に鬼と言っても実はいろんな意味が込められているということです。そんな鬼ではありますが、今日の3つ目、日本最古の鬼、あよの里の鬼とは。はい、ということで、あよの里の鬼、言いにくいですね。あよの里の鬼、漢字は概要欄から見てください。はい、これが日本最古の鬼と呼ばれています。登場しているのは出雲国風土記ということで、場所は島根県ですね。ここには1つ目、人食い鬼として出てきます。記述では まあ、一つ鬼という名前で登場しているみたいなんですけども、まあ、漢字そのままで、目が一つの鬼。で、まあ、一つ鬼。これが日本に現存する文献の中で確認できる最古の鬼です。昔々、ある男がここで田んぼや山を守っていました。そこに、まあ、一つ鬼が現れ、男の息子を食べてしまいます。食べられてる間、息子はあることに気づきます。それは自分の父親と母親が竹やぶの中で隠れている姿。つまり自分は見捨てられているということを悟ります。その時に、あよあよと嘆きました。このあよというのが語源になっており、726年に現在のあよのに改められたそうです。ちょっと怖いし、あまりにも唐突なお話だと思いました。これは一体何だったのでしょうか。今日の最後4つ目、あよの里の鬼の正体とは。はい、この正体について考えていきます。まず、まひとつ鬼ということで、目が一つというのはある産業を象徴するものでしたよね。今までも何回も紹介しました。それは製鉄だったりとか火事です。こうした鉄で何かを作るときっていうのは、火を見続けないといけないので、それによって片目を失明する人が多かったんです。なので製鉄文化が残るところっていうのは、一つ目の妖怪とか鬼とかのお話が残っています。で、ここで分かれるんですよ。その一つ目の鬼とか妖怪が何もしないパターンと何かしてくるパターンがあって、で、今回は何かしてくるパターン、食べるっていうパターンなんですけども、で、そのなぜ食べるのかっていうのは、過去にワンタンが勉強してきた中では、考え方によっては朝廷に対しての反勢力派だったから、だからそれに対しての差別、別称として食べるんだぞ、怖いんだぞっていうような話が残っていた。で、もう一つっていうのが、今回なるほどなっていうふうに思ったんですけども、火事っていうこれ自体を畏怖すべきものだと認知する風習があったそうです。なので、わざわざ恐ろしいものだとして語り継がれていったということでした。はい、ということで、日本最古の鬼のお話、もっとふわっとしてるかなっていうふうに思ったんですが、しっかりとした記述として残っていたのが正直意外なところです。やはり製鉄のお話っていうのは出雲と関わりが深いみたいですね。今までも紹介何度かしたことがあるんですけども、製鉄の作品で出雲が舞台になっているものといえば、もののけ姫ですね。もののけ姫のあのたたら製鉄っていうのは、実はこの辺りのたたら製鉄所っていうのをモデルにしているなんていうふうにも言われています。はい、今回は日本最古の鬼というテーマでお話をしてきたんですけども、また内々の鬼、内々の鬼とかっていう風に調べて、どんどんどんどん、番組数を増やしていこう、放送回数を増やしていこうなんていう風に思っているので、これぞという切り口があったらぜひお便りお待ちしております。
ワンタンは妖怪について知りたい。
おやすみもいもい。東京の子供はまつげが長いらしい。はい、おやすみもいというのはワンタンがプームプーコと言いたいコーナーです。テンプームがなんだかよくわかってないから、プームプーコでしか言えないコーナーです。はい、ご存知でしょうか。東京の子供というのはまつげが長いらしい。これは東京の空気が汚れているとか、花粉が多いとか、なんかそういう理由みたいですよ。なんで、ワンタンみたいな田舎から東京から出てきた人はですね、そういう装備が備わってないので、なのでただただ弱者になるだけです。ワンタンは普段つけまつげしているので、人工的にまつげを伸ばすことによって花粉対策をしています。いや、本当に東京来てから花粉症ひどくなったな。最近ちょっとマシではある、去年の方がひどかったような気がするな。ただ今年は今まであんまりなかった目と喉に来るっていうので、ちょっと種類は変わるとね、なんかまたステージ1個上に行っちゃったんじゃないかななんていうふうに思って、そわそわしているところです。はい、あと最近はちょっと雑談なんですけども、ワンタンの口癖がひどいっていう問題がありますね。このはいっていうのとか、てことでっていうのが、まあ、やたら多いで、この口癖が多い理由っていうのは、決まってるんですよ。自信がないから、人間っていうのは自信がないから口癖が出る。そんな風に昔養成所の先生が言ってたような、言ってなかったような気がしております。はいまたはいはいとかっていう風に言っちゃうんですけども、ちょっとね、またリラックスして自信持ったら、多少マシになるんじゃないかなと思ってるんですけども、最近自分の収録を来てえらく反省しております。何か口癖対策の方法があったら、それもまた教えてください。ということでこのということでっていうのは別に口癖じゃなくから言っていいっていうことで、今日お聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。